べっぴんラジオコスメティックカフェ、皆さんこんにちは。ご機嫌いかがですか。コスメティックカフェのヘッドこと東健太郎です。さて今日は、ね、2月14日バレンタインデーですけどもね、ケーキはちょっとねいまいちなんで、チョコレートの売り上げは今日はいかがでしょうかね。西暦269年、ヨーロッパのですね、時のローマ皇帝が愛する人を故郷に残した兵士がいると戦争でのですね、戦いの士気が下がるという理由で兵士の自由な結婚を、ね、禁止したそうです。その政策に反対したキリスト教会のバレンタイン司教がそういったです、ね、兵士のために秘密に、ね、結婚式を助けたという話があります。それがローマ皇帝の意に反するということで、ね、その人は迫害されて処刑されました。それがきっかけとなって後に、バレンタイン司教の記念日として、恋人たちの愛の誓いの日になったと言われています。女性が、ね、男性にチョコレートを贈るっていう習慣は、ね、なんかね日本独特のものみたいですけどもね、なんか聞いてみるとね、今から50年ぐらい前に、メリーチョコレートカンパニーが新宿の伊勢丹でチョコレートセールを開始したのがね、こんなきっかけになったなんてね、まあ、本当に日本というのは商魂たくましいね、何でも、ね、そんな風になっちゃいますからね。さて今日も先週に引き続いてパリ在住の女性の皮膚科医さんのご登場です。あとで、ね、ちょっとねバレンタインデーのことも伺ってみようかなと思ってますけどもね。それではべっぴんラジオコスメティックカフェのオープンです。
この番組はハッピートークジュネット株式会社ジュネットの提供でお送りします。田園都市線梶ヶ谷駅前の化粧品店ハッピートークジュネ、資生堂、カネボウ、コーセー、アルビオンの化粧品を高い技術で的確なアドバイスをさせていただきます。メイキャップやエステ、脱毛のサービスも好評です。ハッピートークジュネは梶ヶ谷駅前、電話 888-8739、 ホームページはジュネット .co.jp でご覧になれます。どうぞお気軽にご来店ください。
はい、それではゲストのご紹介です。先週に引き続いて、パリ在住の皮膚科医、岩本真奈先生ですけども、我々は皆さんみんなでね、真奈さん、真奈先生って呼んでますけども、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、
先週は真奈さんがねずっと連載してる雑誌、爽快、
はい、
爽快の、ね、爽快ですねその中で官能体辞典いうのをね、
はい、
非常にやはりお医者さんとしての面白い切り口でね、人間の体のね部位について細かく解説してもらってますから、はい、後ほどまた違う場所についてねお話を伺いますけども、はい、さあ今日は、ね、2月14日です、
ね、
フランスではどうなんですか、このバレンタインデーっていうのは。
やっぱりあの盛大にというか恋人たちの日という、感じですね、
うんうん、
日本だと今ではどうなんでしょう。私あのこう学生時代は女性が、ね、うん、男性に告白する日、
ええ、
今もそうなんですか。
あ、だってそうですよ日本じゃもう全くねその代わりだから3月の、ね、第
14日、ね、
ホワイトデーってあるわけです。
なるほど、お返しがね、なるほど。
ここにはホワイトデーってフランスには
ない
です、ね、ないですか、
ええ、
本当に。
あの要するに14日っていうのは、うん、まあ、告白というよりかは向こうってあの告白ってないですね。
ないんですか。
あの、うん、なんか自然にこう付き合い出すというか、
ええ、
付き合ってくださいっていうのではなくて、
うん、
あのいろんなシチュエーションのまんま、
ええ、
こうだんだん進んでいく、そういうことが多いので、うん、そういうこともあって、まあ、すでに恋人同士か、うん、まあ、恋人未満でも日本的に言うなんとなく付き合ってるようなステリーな彼女と彼氏が、こうプレゼント交換するような感じですかね。
あ、お互いにね、
交換というか、
ええ、
だから多くは結構男性から送られる場合が多かったです。
そうで ですか。やっぱり日本的なんですね、女性から男性にっていうのはね。
多分だから日本の場合はそういうだから習慣的なもので、うん、あまりこう、ね、普段女性からまあ言わない、うん、付き合ってくださいっていうのは言えないような、
う
んは
い、そういうチャンスを与えてくれる人ということですね。
ただ向こうではそういうこと自体もない上に、多分フランス人だったら、うん、あのアムールの国の人たちは、うんうん、多分365日いつでも、はい、それが言えて、ね、だからすでに、うん、あのカップルになってる人たちが、うん、夫婦でもいいんですもちろん、はい、で交換する。で、うん、一番多いのはチョコレートでも最近出てきたんですよ、日本の影響かもしれない、うん、かなり出てきてるんですけど、うんうん、バラの花ですね、はい、花束、バラの花、はい、下に、うん、男性のっていうか女性の、
ね、女性の下着を、う
ん、あと香水、うんうん、これが多分トップ3ですね。向こうのバレンタインデーの一番こう交換する、
いやそれの方が僕はいいと思うけどもな。だってもうもらう人はチョコレートばっかしね、ガバーっとたくさんもらって、僕なんかたくさんもらえないから寂しい限りですけどもね。
だから、そうですね、まああのその商業的なものにはね、ええ、いいし、あとある意味こうワクワクするんで、うん、そういうので OK っていうのであれば、うんうん、まあ、日本的なそういうのもお祭りみたいなものなんで、悪くはないかなと思うんですけれども、うんうん、本当違いが際立ってて面白いですね、
ですよね、まあね、日本の場合はなかなか普段から ね、
そうですね、
フランスの人みたいに、うん、気軽に表現するってなかなか ね、
そうですね、
テレアだから。
そうですね、私もそういうようなちょっとこう東洋的なっていうか日本的な控えめなっていうか、そういう、こう表現の仕方っていうのも素敵だなと思うんです、うんうん、あんまり向こうって、まあ、フランスというか欧米的なものっていうのはわりかしこうムンムンするものが、男も女も、ムンムンするとこがあったりして、たまにこう、うんうん、食傷気味っていうかね、うんうん、もういっぱいみたいなのが、そういうところでこう少しこう男性も女性も控えめと和風のね、うん、そういう恋愛 の、うん、表現の仕方っていうのも、うん、逆の意味ですごくいいなと思うんですよ、うんうん、それはなんか、うん、面白いですけどね、うん、本当だから自分なりのそういうスタイルができるといいんじゃないかなと思ってますけれども、うんうん、恋愛に関しては
ですよね、はい、まあ、もう10年も向こうにいらっしゃるから、まあ、向こうは向こうでいろんなね、経験もされてらっしゃると思うけどその辺もゆっくり聞きたいなって気がするけど、今日お時間ないでそれもあれですけどもね、はいはい、まあ、でも私が今いるね、美容業界で、はい、メイクアップアーティストから、ね、うん、はい、マナさんみたいに皮膚科医さんとか形成外科医から、まあ、いろんな病に絡んだ仲間内がたくさんね、その中で私もマナさんと思ったんだけども、そういう中でよくね、やはりマナさんのお話もよく出るんですよ、噂に。
あ、そうですかそう、
でもやはり、そうだな、マナさんの、仕草だとか、それから着てらっしゃるもんね、はい、決してそんなに派手なもんでもないけども、なんかやっぱりそういう雰囲気を感じるものがあってね、みんなでね、天野さんどういう育ちされたのかななんてよく思う。
なんかそのなんか、そういった皮肉ですよね
でも、はい、そうだな、天野さん日本でずっと育って、ね、東京女子医大でしたっけ、
はい、
ね、
はい、
一生懸命勉強されていかれたんだろうなと思いながら、
うん、勉強の虫でした。
そう、
うん、私の多分小学校中学校は共学だったんですけれども、今回もちょっと同窓生に何人か会うんですけれどね、もう多分もう今もとっていったら勉強の虫だったと思う、なんか普通になるぐらいってだんだんこう星占いとかでも恋愛コーナーを乱す頃なんですよね、その頃でもずっと私勉強運とか読んでたんですよ、勉強運が OK とか言うともうその週ハッピーみたいな、本当に何なんでしょうね、私多分男に生まれたかったのか、なんか両親が私一人っ子なんですけれども、男を生まれるのを期待してるのなんか無意識で分かって、私は男っぽくなりたいと思ったのか、ちょっとそこは定かでないんですけれども、そういう意味で、なんていうのかしら、ちょっと違う方向向いてたと思います、女の子
は。ご両親もお医者さんでしたっけ、はい、そうでしたよね、はい、ということはやっぱり後を継がせたいっていう気持ちもあるかもしれないし、
その
とも
うみんな言うんですよね、周りでね、ね、 どうだとか、うんうん、そうするともう反発はしてたんですけれどね、うん、
じゃあ結構教育だとかしつけとかいろんな意味で厳しかった、
しつけの方はちょっと私、うん、自分でもなんか今一つところがあるんですけど、うんうん、勉強とかあとそうですね厳しいところは厳しかったですね、うんうん、かなり、うん
まあでもねやはり今ね我々のこういった仲間の中ではマナさんってすごくフランクで明るくてもちろんねあのいろんなその女性誌のね写真グラビなんか出てくるくらいだからねそういう部分では魅力あるんだけども あの魅力ってどの辺から出てきたのかなって思うけどもどうですかねあのそうやってまだ本当に社会出るまでの間にあの例えばおしゃれの価値観だとかいろんな意味でお母さんもやっぱりそういった意味では
そうですね影響を受けたと思います、うん、ものすごくこうあの美しいものが好きな人ではいたんですけれども、うんうん、もうなんかすごくこうある意味極端なぐらいで、うん、例えばこうテレビとかに画面に、あのこう なんかこうドアップの、ね、ものとか口、うん、大口上げたあのお笑いタレントさんとかが出てきたりとか、うん、そうでなくても、うん、なんかこう目にこうなんていうのかしら、うん、ねやなんか焼き付くとあんまり、はいはい、そういうのがあったらすぐチャンネル回して、うん、なんか消してとか、うん、パッと変えるでそういうものは自分の意識っていうか、うん、そういうものに残るから、なんかあの嫌だったら嫌なものなるべくみんな見ないっていうかね、うん、本当はまあ目を背けるって意味じゃなくて、うんうん、そういう機会は減らした方が要するにマイナスイメージになるようなことも含めて、そういうものはうん、なるべく、視覚の中にね、そういう記憶の中に入れないでっていうようなのは、なんかあの、ずっとありましたね、なんか本当、それ小さい時から見てって、あ、うちの母ってそういうの厳しいんだなって、うんうん、あとまあ、服とか持ってた、結構もう職業婦人だったんですので、当時ちょっと珍しい、うんうん、だからそういう意味では、外見とか、あとこう、今でいう、本当、ハイヒールいつも履いて。うんでうん、もうあの足とかねシャンとしてね、うんうん、外国に行くと日本人とか東洋人って歩き方で分かるから、うんうん、きちんと綺麗に歩きなさいとか、はい、そういうのはもう小さい時に言われてて、うん、でもだからといって私がそれで忠実に守ってやったのかというと結構やっぱ反発はしてた
ので
、うん、結局こうバジ豆腐みたいなところもあったんですけれども、うんうん、今思えばすごく真理に迫ってるところもあったなって、思います、
うんまあ、やはりね物心つくまでとかね、やはり社会に出るまでの間に生理的にもう備わったもんってなかなかね変えようがないですもんね。
そうですね。
ですからそれがあのそういう時期にお母さんからの価値観、もう我々はお母さんとかね
自分がもうその
そういう
そうですね、
ねもう3人の、ねね、あの息子さんがいるものでもあるけども
いやいや
もうそういった意味では、うん、さあ今日はね、
はい
後ほど官能体辞典というですね、はい、お話を伺う前にちょっと一曲、ね、持ってきていただいた CD を聞きたいと思います。ちょうど今バックミュージックとして BGM として流れてるのもそうなんですけども、名前はフィメールパルメールさん、ね、の、
はい、
あの BGM 流してもらってますけど、ねはい、最新版のアルバムの中からちょっと1曲ピックアップして聴いていただこうと思いますね、はいこれセダンラって読むんでしょうかフランス語で、はい、はい、それを最新の曲です聴いていただきましょう。 聞いてるとね、
はい、
ね、映像が頭に浮かんでくるでしょう、
はいはい、
ね、僕なんかフランス語わからないから、
言
葉で来るものはないけども、この、ね、メール・ファルメール の、
はい、
映像は何度も見てるんでね、あのセクシーな、
そうですね、
幻想的な
感じが、ね、来ますね、
来ますね。これ今、ね、フランスで彼女の、
すごい人気あるんですよね、
ええ、
フランスで人気があって、うん、まあ、日本をはじめあんまり他の国では、うん、そこまでのはないんですけれども、うんうん、本当よく雑誌とかにも取り上げられてるし、
ええ
といってこう多くを語らないちょっとミステリアスな部分っていうのを非常に保ってプロデュース上手だなと、うん、やっぱ思います、
うん、今聞いていただいたのは、昨年出たね最新版ですけどもね、
はい、
まあ、ぜひとも聞く機会があれば YouTube でも、はい、見れますしね。
そうですね、はい、映像付きがいいですね。
映像付きがいいですね、
おすすめです、
はいはい、さあ今日はパリ在住の、皮膚科医岩本真奈さん、通称私たちは真奈さん、真奈先生って呼んでますけども、
はい、
雑誌のね、
はい、
月刊雑誌の総会に、
はい、
総会ずっと毎月連載、はい、真奈さんが連載してますね、
はい、
美しくなる官能体辞典、
はい、
ね、医学的な、ね、解説から始まって、はい、ちょっとねセクシーな部分もありますけども、
はい、
先週は唇でしたけども、はい、今週はアキレス腱について、
はい、
ちょっとお話いただきたいなと思うんですけどね、
は
い、
そうですね、はい、まあ、アキレス腱とね、まあ、うん、ちょっとこう足首の方までもね、うん、入れて、
ええ、
あの考えたんですけれどね、うんうん、でアキレス腱というとね、うん、やはり、どうなんでしょうね、男性はやっぱアキレス腱断裂ですよね、ええ、その名前だけで言うとね、
そうスポーツ的に
聞こえるけどね、そうですよね、ブチッと切れたみたいな、
でもやっぱり男性から見るとね、あの足首のちょうど後ろのちょっと引き締まった、
すっと入ったような、う
ん、まああれがねちょっとたまらない部分もあるですね、
もう本当そうですね、私がやっぱり中高校ぐらいの時から、ね、男性はやっぱりこう女性の足首を、まあ、見るというかね、そういう傾向がありますよね、う
ん、やっぱりいろんな部分はあるけども、女性の、うんうんうん、やっぱり そこの部分っていうのもね、非常に目線がいってしまうところですよね。
そうですね、でだからよく足首をね細くするにはどうしたらいいかとか、まあ、相談受けたりしますよね、こういう職業ですとね、うんうんうん、であともういろんなパターンがあるんですけれども、うん、ね例えばちょっとそこボトックス、ああいうちょっと筋肉の、ね、緊張を緩めて、逆にね、うんうん、あんまり走れなくなることで細くするみたいなやり方と、そうなんですよ、
すごい
量ですね、そうなんですよ、あとは逆に、まあ、鍛えるってことはあんまできないんですけれども、やはりねちょっとアスリート系にして筋肉をこう際立たせて、そこをこうシェープっていうかね、はい、シャープに、はいはい、シェープをシャープにするみたいな、そういう方向性とかいくつかこうあるんですけど、もうでも本当基本は それをこうそれだけをこう何とかしようと思っても、うんうん、なかなかできない、うん、であんま逆に無理をすると本当先ほどの話じゃないですけれども、無理がいってしまうので、そういう意味でも逆に難しいところなんです。だからといってじゃあ生まれ持ったものだからっていう、ではなくて、多分そうだ、そういうふうな、なかなか変えられないのであれば、少しこうやっぱりこう女性だったらヒールをね、その時、毎回履くとそれはそれでまた足に負担がかかるので、ここぞという時とか、少しね綺麗に一番見えるヒールの高さをずっと研究をしてそれを履くとか、
高さによってやっぱり見え方違いますよね。
違います、全然違います、ね、足の歩き方というか緊張の度合いも違うし、歩くときに、だからどこの筋肉がこう緊張していくかってその人 の、独自のものになるので、自分でそれを知ってるっていうか、まあ、ちょっとこうマニアックですけど、フランス人なんかはだから自分、私は7センチのヒールが合うのよってのが分かってる人多いです、
そこまでセンチまでやっぱり
そうです、例えば、
意識してね、
これはねでもね、どちらかというと靴の文化が長いですから、
そうですね、
で日本はやはり、ね、着物に、ね、
着てた
そうで、それの違いもあると思うんですね、でもそれでも浮世絵なんかね見ると、非常にやっぱり足のねその線とかは、日本は日本で、日本の美としてね、やっぱり前からそこはセクシーポイントであったら間違いないと思います、
どうしてもね、例えば僕我々も男性は女性と向かっている時にね、面と向かって例えば目は見るけども、ちょっと胸に視線を移すのはやばいなと思うし、ね、
そうですね、
でもやっぱり女性のいろんな体の部分については気になる部分ってあるけども、例えば女性が後ろ向いて歩き出した時に後ろから、ね、ヒップラインだとかその足首なんてどうしても目が行くじゃないですか。
そうですよね、
で横からとか後ろからだったら、ちょっと見やすいじゃないですか。
もちろん、もちろん、
ね、でそういう中で足首がピシッと引き締まってね、それからヒールもいい感
じで、ちょうどいい感じでね、そうですよね、
いいな
それだけで、ね、
思いますよね。
そうですね、
アキレスってこれ 何語なんですかね、アキレス腱っていうのは。
アキレス腱って、アキレス腱っていうか、これまあラテン語で、まあね、アキレステンドンって言って私たちは医学で、医学用語でしたんで、その元々の語源は私もよくわからないんですが、まあ、なんかホメロスのなんかトロイア戦争の時の、このイリアスの英雄がアキレスっていうものすごい美男子だって、ね、でその彼の要するに弱点、だったのがこの足のこれだったら、そのままその名前になっちゃった。
そう、結構よくね、ギリシャ神話とかいろんなとこからいろんな名前がよく出てくることって、そういうこれもやっぱりそうなんだな。
そうですね、だから俊足のっていうか足がすごく綺麗で足が速くて、それでまあ、美男子というか、英雄であったという、そのアキレスの名を取って、ただその彼はそこが弱点であったということで、そういうなんか名前になったじゃないですかね、
そうかそうか、そうか、 やはりあの男性から見てもそうだけども、やっぱりそういった意味では女性も、
はい、
真奈さんおっしゃったように、うん、足首をどうやって細く見せようかっていう意味で、
うんうんうん、
ね、あのストッキングもそうだし、ちょっとゴールドのあれをつけたりとかいろんな
アンクレットですか、
なありますよね、
ありますね、やっぱり、
うんうんうんうん、まあ、そういう意味では、ね、これからもちょっと足首、
そうですね、これから、まあ、うん、まだあの寒いですけれども、もうちょっと経つとミュールとかその、ね、うんうん、生足の季節になるので、その時までには、まあ、細くというか、うん、せめてこう皮膚はきれいにとか、ね、やったら、ね、そうですね、いいかと思います。
はい、真奈さん、たまたま2月のこの初めにね、
はい、
帰国されてらっしゃったんで、
はい、
ラジオ出ていただいたんだけども、まあ、今年はもう去年ぐらいからいろいろとねメディアに雑誌だとかね、出ていらっしゃるけども、まあ、いろんなあのコスメ業界の中でコンサルテントだとか、はい、まあ、コメンテーターとしてやってらっしゃいますけども、最近クリニックも開かれたんですっけ。
そうですね、まあ、今あの準備中、まあ、開いてはいるんですけれども、ちょっとあまりに早くできてしまったので、
うんうんうん、
後からいろいろ準備はしてるんですけれども、やはり地域医療の方にもね、ちょっとせっかくですので、
はい、
自分ができることが何だろうってこういう時代ですから、うん、ちょっと多面的に、
はい、
考えまして開業をまたしてみようかなということですね。
はい、山本さんは美と健康のクリエイティブカンパニームムスという、ね、
はい、
会社を、ね、
事
務所も東京に持ってらっしゃるし、
はい、
まあ、実際普段は、ね、パリに在住なんですけども ね、今度のクリニックの名前もムムス、
そうですね、
あ、そうなんですか、
にしました、
はい、そういった意味じゃますます行ったり来たりのことが多くなると思うんですけどもね、またぜひとも帰ってこられたら、
はい、
この続きを、ね、伺いたいと思います。
はい、ありがとうございます。
はい、今日はですね、パリ在住の皮膚科医、岩本真奈さん、通称私たちはドクター真奈って呼んでますけど、
はい、
真奈さんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました、
はい、皆様の会社やお店はホームページはお持ちですか。今あらゆる情報はインターネットで集めることができます。ジュネットでは企業の PR に大きな効果をもたらすワールドワイドなウェブサイトを制作しています。質の高い戦略的なホームページは高津区にあるジュネットにお任せください。電話 856-1237、 ホームページは junet.co.jp です。どうぞお気軽にお問い合わせください。
さて、今日の話いかがでしたか。今日はね、女性の足首アキレス腱にねちょっとスポット当ててねお話伺いましたけどもね。さあ、やはり我々はいろんな感じ方っていうのはあると思うんですけどもね、人間には五感っていうのがあります。視覚、聴覚、触覚、嗅覚、味覚なんてありますけどもね、その他に第六感なんていうのもあります。まあ、六感が働きすぎてね、恋人のね浮気を察知したなんていうのもやばい話もありますけどもね、まあ、そんな話はいいとして、さあ来週はコスプレのお話です。コスプレと言いましてもね、日本人の好きな制服のお話をね、ゲストを迎えしてやりたいと思います。それでは皆さん、また来週ありがとうございました。
この番組はハッピートークジュネと株式会社ジュネットの提供でお送りしました。